小林の
ドラドラジオ、
米子の街を
元気にしよう。こんにちは、番組パーソナリティの小林です。
アシスタントのダラズ FM 柴です。
この番組は私小林とのご縁でつながる方々にご登場いただき、米子を、日本を、世界を元気にする話題をお聞きしていこうという番組です。今日のゲストはこの方です。絵描きの朝倉光平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さんもどら焼きを食べながらゆったりお聞きください。はい、まずは私から朝倉さんのご紹介をしたいと思います。絵描きの朝倉光平さんです。はい、宮城県仙台市のお生まれで、2007年より絵画制作活動を開始されたということです。今は展示作品をはじめ、これまでに衣類やさまざまな施設の壁画ですとか、ステージデザインとか、雑誌、航空会社の機内誌などにもいろいろな分野のアートワークを手掛けられています。そして2013年から鳥取に移住されて、その後今大山町に移られて、自然の中で生命力にあふれる絵を描かれています。
ホームページを見させていただいて、はい、朝倉さんのどんな絵を描かれる方なのかなということで見させていただいたんですけれども、
はい、
なんかあれですね、自然と動物がなんかこうどこのシーンにも出てきて、カラフルな色を使って描かれていらっしゃいますね。
そうですね、
そうですね、
確かに言いようがないですね。色の数がすごく多いですよね。でもなんかバラバラしてないというか、
うん、
こうまとまったように見えるんです。すごい、なんてこんな言葉で片付けていいのかわからないけど、おしゃれ
おしゃれ
で、そう、もうこれ見たらもうこれ T シャツにしたいってすぐ思っちゃいます。
あ、なるほど。私もこうよく見ると、うん、一つ一つのが細かいんですけど、
それも、
ね、うん、遊び心もあるんですよ。そ
う
です よね、
うん、
どんなのみたいな、
こんなとこに人間がいたとか、そんな細かく書き込んであって、
そうそうそう、そんな朝倉さんは宮城県の出身ということなんですけれども、はい、小さい頃から絵描かれてたんですか？
ちっちゃい時から好きでしたね。お母さんが、母が、なんて言うんだろう、工作の先生のような感じで、いつもいつも、まあ、僕個人的なですけど、
こんなん作ってみたらとかいう感じで、
材料がまあ常に家にあって、まあ、描ける状況になっていたり、まあ、作れる状況になっていて、まあ、そこで思い思いのものを作っていたという記憶はありますね。
なんかちっちゃい頃に作った工作でこれはっていうのはあります？
あのですね、爪楊枝をですね、先端にたくさんつけた、まあ、武器ですよね。
武器。
あと大きな、あ、なんて言うんだろうな、牛乳パックの空いたものをたくさんつなげて、まあ、自分が乗れるぐらい大きく作った船とか、まあ、飛行機とか、
すごい、結構ダイナミックなものを作ってらっしゃいますね。
そうですね、
武器の先に爪楊枝つけるなんて本格的じゃないですか。
危険ですね。気をつけた方がいいと思います。
お母さんはそれでもどんどんやりなさいって言って応援してくれてたんですか？
ね、はい、
でも楽しいですね。
そうですね、自由にやらせてもらえるといいですね。
私も割り箸鉄砲みたいなのをちっちゃい頃作って、その先に爪楊枝つけたことあります。
爪楊枝はよく使いますね。
使います
ね、いろんなところに使います
ね。
すぐ使えるよね。
危険ですけど。
でもその自分が乗れるぐらいの大きさの牛乳パックで作った船みたいなやつ、それはなんでそんなでっかいのを作ろうと思ったんですか？
やっぱりそれに乗ることによって、うん、なんだろうな、遊びの想像力というか、動くわけじゃないし、うんうんうん、だけどやっぱり作った後の楽しいことが待ってるぞというワクワク感に引っ張られるような感じでものを作ってたのかな。
作るのが好きっていう子もいますけど、その後のお楽しみもあったわけなんですね。
そうです、そうです。
うち ちの子なんか作ってすぐもうポイって、うん、その辺に投げてます。
作るまでの工程が楽しい感じですか。
作る工程が好きみたいですけど、さくらさんはその後自分で遊ぼうと思って作ってたんですね。
です
、すごい、自分でおもちゃを作れるっていうことですから、
はい、すごいですね。
まあ、乗ってからの妄想っていうんですかね、妄想遊びっていうんですかね、
あ、はい、大会に出てみたいな、船があるならオールがいるよなみたいな。
そうそうそうそうそう、で、あの辺に敵がいるよな、
敵がいるな、
やっぱね、男の子なのでそういう発想だったんですけど、
最終的には戦うんだね。
そうそうそうそう。
はあ、そういったものを作りながら絵も描かれてたんですか。
そうですね、絵も描いてました、はい。
絵はどういったあの水彩絵、
はいはい、
それからアクリルの絵の具を使って描かれる、はい、ということなんですけれども、はい、ホームページ見ると木の板や画用紙に描くことが多いですっていう、うん、木の板と画用紙が一緒なんですけど、普通絵って画用紙なのかなと思ったんですけど、うんうん、木の板に描かれるっていうのは今の話聞くと、生い立ちから聞くとですね、うん、いろんなものに、多分牛乳パックにも描かれてたと思いますし、うんうん、ね、いろんなそういったものというか、なんか なんで木の板だったんですか。
動物を描こうと思ったんですよね、うん、動物を描こうとしたんだけど、うん、その動物自体を描くのに外側がいらないなと思ったんです。動物の形だけでいいじゃんって思ったんですよ。例えばクマがいたら、うん、クマのシルエット、うん、で外側、絵って四角いから外側が普通はあるけど、
あ、画用紙ってそうですね、
はい、
四角いですもんね。
四角いですよね、
じゃなくてそのものの形に絵を描く、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
木でもいいし石とかでもいいし、
うんうん、でも石を加工するのすごい大変そうじゃないですか。
硬いですもんね。
できるかもしれないけど、それでその背景で描けなかった部分を熊の中に描いてみたらどうかなみたいな、うんうん、そういう発想で。
なるほど、は
い、あ、今なんかつながったような気がする、うんうん、作品をあの見させていただいた時に、はい、動物の中に、普通の動物の模様じゃないんですよね、うんうん、描かれるのが、うんうん、それがあのその余白にあるイメージする背景なんですね、
う
ん、
そうですそうです、おっしゃる通り。
あの朝倉さんのお名前であのホームページ検索すると、本当あのトップに、はい、あの素敵な絵がたくさん、うんうん、あの出てきて、皆さん見ていただきながら聞いていただきたいんですけれど、うんうん、あのね、本当にね、山、海、それから動物っていうのがなんか一体化してるんですよ、
うんうんうん、
ね、あのいただいたお名刺もびっくりするぐらいの、ね、形の山と、はい、それと魚とあとその背景が一緒になってるものなんですけど、うん、なんかこうなんだろう、これ しっくりくるって言い方がおかしいんですけどね、なんつったらいいのかな、こうなんか親しみやすいというか、自分たちの身近にいるものがすごく感じられるようなものを抱えていらっしゃるなっていう風に思ったんですね、
う
ん、
そうですね、これ見ただけ、あ、うん、大山の山と、うん、あ、地元の魚だなっていうのが想像できますもんね、
う
ん、
そうですね。でも朝倉さん好きなのかなと思って、私山とか魚とかそれと水とか自然が育たれた宮城県ではまた自然に触れられてなんか遊ばれるっていうことも多かったですか。
そうですね、あの、うん、仙台市内なので、ええ、割かし都会ではあるんですけれども、ええ、ただその地域にはまだ自然が残っていて、うん、まあ、たくさん虫がいたり、まあ、植物花がたくさん咲いていたりするようなところで、まあ、幼少期育ったので、まあ、身近に感じていたし、毎日のように外で、まあ、工作をしない日は秘密基地を作ったり、あの遊んでました。
自然好きですか。
大好きです。
いや、なんかそんな、ね、イメージがすごく絵からも感じられてたんですけれども、こと、うんうん、鳥取県の米子にいらしたのが今から 10年
近くなるんですね。もう、はい、
いらっしゃったきっかけっていうのは、
結婚しまして、子供ができたんですけれども、うんうん、子育てをしながら仕事をするということで、まあ、自然環境豊かなところで住みたいというのもありつつ、まあ、妻が大山町の出身なんですよ。
こちらのご出身だったんですね、
はい、なので、まあ、サポートしていただける、あのおねおばあちゃんがいたり、するっていうのと、一度ね、その住むというのを決める前に初めて、あの鳥取県に来たんですね、米子大山町行ったんですけれども、大山を初めて見たらものすごいかっこよくて、 っぱ単独峰って僕知らなかったんですよね、うんうんうん、僕宮城なので、あの大宇山脈っていう山脈なんです、
あ、そうですね、
はい、だから
山々がこう連なった形で、
そうそうそう、平野がドーカーッと広くて山脈がこう広がるので、なんて言うんだろうな、圧倒的スケール大きな景色ではあるんですけれども、まあ、そこまでの変化がないというかな、うん、だけど大山の場合は見る角度によって、あそこまでこう形が変わったり性格が変わったりするし、なんかそういう、かっこいいなと思ったのを覚えてますね、
その他どうですか、自然が大好きな朝倉さん、はいはい、あの与那国に来られて、はい、また大山町にいらして、
はい、
いいなっていうようなあります。
僕小さい時からも釣りがものすごく好きなんです、絵の中にもね、
そうですね、
結構魚があの描かれているものが多いんだけど、
そうそうそう、今日いただいた名刺にもお魚が載ってますね。
水のモチーフも多いですよね、
はい、もうあの仕事忘れる、なんか迷惑をかけているとか、その納期が遅れているとか、なんかそういうのは多分その釣りが原因なんじゃないかなと思って、
ここで明かされる
アイデアとかの作業が進まないんじゃなくて、はい、気分転換というか楽しみな魚釣り、
いや気分転換というかそっちが本気というかっていうと、でも仕事が減るかもしれないので、でもやっぱり釣りに行くとアイデアが生まれるんでしょうか、
そうか違った視点で物事をね、今までこうだと思ってたのが魚を釣ることによってアイディアが出てくる
週に何日ぐらい釣りをしてるんですか。
何日ぐらいかな、行く時はもう5日間ぐらい行ってる日もあるんじゃないですかね
天候と時間とさえ許せば、
そのやっぱりそのどうしても忙しい時は行けないんだけど、でも例えば夜に行かないと釣れない魚がいたりするし、
なるほど、
日中は仕事をするけど、夜はこっそり家を抜け出すとか家族にな、まあ、の迷惑がかからないように、まあ、家族はどうせ行くんだろうと思ってるから気づいてるんですけど、
お子さんと一緒にはしたりしないですか。
行きますね、あの下の子が3歳なんですよ、
はい、
女の子男の子、その子が釣るんで 大好きで、なんかね、息子じゃなくて仲間で、本当に良かったです、3人目が、
お釣り好きの
本当に救われます。3
歳でも目覚めるんですね。
もうね、家ではね投げてるし、
投げてる、
妄想の中でも釣ってるし実際フィールドでも釣ってるし、
なんか子供ってこう待ちきれなくてもそのポイって飽きちゃいそうなイメージがありますけど、
違うんですよね。2時間釣るじゃないですか、一緒に、その後帰ろうって言うと泣きます、
まだダメ、
まだ言う、
まだダメって言って、
そんな子供がいるんだ、
本当に好きなんですね。
好きですね
そんな朝倉さん、あの 自分のお子さんだけではなく、いろいろな方々にワークショップもされてるということで、はい、そこではあれですよね、
はい、そこではうるさく言わない
で
ようにしてます、
あの、はい、楽しいことをやっていただこうというふうに思ってされてるんですよね。
もちろんです、
です、ね、はいはい、どんなことをされるんですか、ワークショップでは。
ですね、今までで一番長くやっているのがモンスターを作ろうという、
モンスター、
ワークショップで、これはですね、東日本大震災という、地震があった時に、
はい、ありましたね、
僕宮城が地元なので、まあ、地元が大変なことになっていると、でそこで子どもたち、避難所とかにいる子どもたちが、まあ、手持ち無沙汰だったり、まあ、親が忙しかったりするんですよね、震災直後ってすごく、なのでそういう子どもたちの相手になればいいかなと思って、まあ、身近な道具、材料、新聞紙とか、カラフルなガムテープとか、まあ、そういったものを持っていたりして、それでね、なんていうのかな、ひらめいたものを形にとりあえずしてみようという、なんか決め事じゃないワークショップ。
あ、まあ、新聞を切ってもいいし、
ぐちゃぐちゃにしてもいいし、
ぐちゃぐちゃにして固めてもいいし、
モンスターだから何でもいいわけですよね。
そうそうそうそう、
何でもモンスターになり得る。
なるほど、
そうそうそうそう、ルールがあるようで、何か被ってもいいし、
自分がモンスターになってもいいわけですね。なってもいい、
恐竜みたいなものになる人もいるし、いろんなあのドレスを作ったりもする子もいたり、
新聞紙身近に、ね、あるものですし、それがこんな形になるんだっていうところ自体がね、発想ですもんね。
そう、意外となんか粘土のような感じで自由に、形が作りやすい素材で、 あのにぎにぎしたり形を作った後にテープでちょっとくっつけるだけでこの形をキープできるんですね。そういった形でやり進めていくといつの間にか1時間2時間経っているという、大人の方も結構ハマる人がいて、
大きいものも作れるんじゃないですか。
大きいものも作れます。
へ、はい、固めていってね、うん、どんどん大きくしていって、なんか柔らかいものがあの大きくして固まっていくだけでも嬉しいじゃないですか、うんうんうん、テープでぐるぐる巻いて、
ね、興奮しますよね。こんなペラペラの紙がどんどんリッターになっていくんです
か、ね、うんうん、あの雪だるまと一緒で柔らかい雪をこう固めていくと大きくなっていくじゃないですか、うんうん、はい、で人ってそれを重ねたりくっつけたりして、うん、もっと大きくしたくなるっていう、似てるなと思って。
なるほどね、雪だるまの楽しさと似てるんだ。
いや、すいません、あの山陰雪が降るんですよ。あ、まあ、もちろん仙台の方も降りますけど、うん、
いやでも仙台よりこっちの方が降りますね。
あ、本当ですか。あのここ最近ちょっと雪が多かったんで、はい、そう考えると、まあ、こんなあの30センチぐらいしか積もってないのに雪だるま作ろうよとかっていう子供たちとかね、
いますね。鎌倉作ろうよとかね、そうそうそう言われますよね。
鎌倉どんだけ集めたらいいんだって思うんだけど、でも、うん、ちっちゃくても、うん、その形を作るのが嬉しいんですよね、うんうんうん、足の先っちょしか入ってないけど鎌倉みたいなね。うん、うん、もうそれでいいんですよ、うん、なんかそういうものが変化していくっていうのをものを作るっていいですね。
そうそうそう、その変化するときになんか、うん、あ、脳みそがこう、キラッと光るというか、ひらめくというか、
そうですね、
なんかその瞬間に出会いたいなという。
なんでまたモンスターにしたんですか、名前。
震災当時に、うん、いろんな人がねモヤモヤを抱えていた印象があって、
なんか心の中に、
そうそうそうそう、僕もそうだったし、うん、友達もそうだったし、なんかそれをただただ悶々としてるだけじゃなくて、うん、まあ、話をしながら工作をしながら話をしながらね、作るんだけど、それでモンスターという形に、うん、昇華させる、うん、それを作って被って遊んでしまって、うん、なんかちょっと昇華させてしまおうよみたいな、うん、なんかそれがきっかけで始まったというか、うん、できたワークショップなんですよね。だから作業中も、うん、そのコミュニケーションを取りながら、うん、つけ話しながらとか、うんうんうん、あとまあサポートしながらとか、うん、そういう風な形で作っていく。
子供たちも喜んだんじゃないですか、それ。
はい、きっと まあ、喜んでくれた子供たちたくさんいますね。
避難所とかだったらアートを創作するっていうのはすごく後回しにされそうですけど、うん、それをさせてくれたっていうのはとてもありがたいと思います、うんうん、
なるほど。そんなモンスター作りをまたされるんですよね。
そうですね、
12月でしたっけ。
ジュニア検定というものがですね、はい、今度冬にねありまして、毎年やってて今年で20回目かな、
20回目、
はい、その中でワークショップをさせていただきます、
はい。
開催、
鳥取県の東部と中部と西部で開催日が決まってるんでしたね。
そうなんです。検定の日程なんですけれども、はい、西部会場は、米子市美術館です。
美術館、
米子市美術館で、令和4年12月の17日土曜日から26日の日曜日、
はい、
開館時間は10時から18時となっています、
はい。
東部会場は県立博物館、県博ですね、
はい。
そこで令和5年です、年が明けて1月7日土曜日から15日の日曜日、うん、9時から17時の間開館しています、
はい。
最後に中部会場、
はい、
中部会場は倉吉の未来中心で行われて、
はい、
令和の5年1月の27日金曜日から、2月の5日、日曜日まで、うん、時間は9時から15時まで行われています、
はい。そこの中でワークショップはどんなスケジュールでされるんですか。
はい、ワークショップは、西部米子市美術館は、2022年、12月の17日土曜日、
はい、
2回開催されて、うん、まあ、10時半の会と、うん、2時半の会があります、
はい。
県博の東部は、23年、来年の1月8日、はい、日曜日10時の会と11時半の会、あ、すみません、10時の会と14時半の会ですね、
はい。
最後は中部ですね、
はい。
倉吉の未来中心で、来年23年の1月29日日曜日です。10時から11時半の回と14時半からの回があります。
なるほど。東部、はい、中部、西部で1日ずつ、あの、ね、この先ほど言われた、まあ、西部ですと12月17日土曜日の10時半から10時半からと14時半からと、
はい、
いうことで言うと、朝倉さんにモンスター作りを一緒に教えていただきながら作れると。
そうです。
なるほど。なんか持っていくものとかいるんですか？
何もいらないけど、ガムテープが体にくっついたりするので、まあ、汚れてもいいような格好。
なるほど。あんまりあれですかね、毛羽だったりラメとかつけて服とかやめた方がいいですか？
別につけてもいいんだったらそれで着てもらってもいいけど
なるほど。いやいや、ね、ガムテープつくん で次剥がす時に大変かな。それも後でいいんだよっていう感じですかね。なるほどね。
私去年ですね、朝倉さんのワークショップ、子供と一緒に参加させてもらって。
そうなんですか、
はい、
どうでした？
もう材料がね、まずテープ、うん、新聞、段ボールとかいろんな廃材があったりして、うんうんうん、もうそれだけで子供は大興奮なんです。これ全部何でも使っていいのっていう。
そうですよね。
あの時は、うん、大きなものでしたよね、はい、結構、は
い、お庭を作ろうっていうテーマで、
もう自分がすっぽり入るぐらいのサイズですよね、
は
い、
すごい。
床のこのもう広い敷地、うん、ここの中だったら何してもいいよ。畳1畳とか1、2畳ですね。
その中に、
はい、
そうですよね。
やりたい放題。
いやだって普段段ボールだ新聞だ、うん、廃材だなんてったらちゃんとゴミ箱に捨ててなさいなんて言われるものじゃないですか。
そうですよ。
いやあると捨てなきゃみたいな、うん、
はい、
でもそれを使って自由に何かしていいんだよみたいな、
うん、もう家だとあれガムテープそんなに使うのもうそれ最後の一本なんだけどってなっちゃうんですけど。
最近ね、値上がりでガムテープ高かったりするんですよ。
そうなんですね、ガムテープまで値上がりで、
うん、まあ、そうですね。でもそれも自由に使えるということで、はい、これは申し込みとかも、うん、
イベントの参加方法は、各回開始30分前からワークショップ会場前で整理券を配りますと。
なるほど。
当日
なので来てもらって、ちょっと早めに来てもらって、受付してくださいとか、まあ、整理券もらってくださいということですね。
なるほど。
まあ、一応定員が決まっていて各回20名だから1日40名できるのかな。
なるほど。
2回あるんで
並ばなきゃですね、
はい、並ばなきゃ、はい、鳥取県西部12月17日土曜日10時30分と14時30分の回ありますんで、
はい、
ちょっと早めに来て、ね、受付をしていただいて、はいね、ありがとうございます。
小林のドラドラジオ、
米子の街を
元気にしよう。
それともう一つありましたね、朝倉さん、
はい、
なんかでっかい大きい壁に絵を描かれる企画があるというふうに聞いておりますが、
はい、
どこで描かれます？そんなあります、でっかい大きい壁。
でっかい大きい壁ね、甲府町にあるんですよね。
甲府町、
はい、
どのぐらいの大きさのやつですか？
幅が40メートルある。
40メートル、40メートル、最近40メートル走ったこともないな。
いや走った一瞬じゃないですか、ね、
一瞬です、
はいはい、
40メートル、結構っていうか長いですよ。
長いですよね。
何を描くんですか、朝倉さん。
甲府町のですね、小中学校一貫で甲府学園という学校が新しく、できたんですけれども、
甲府学園
甲府学園の子どもたちが、甲府町に対して思うことをアイディアとして挙げてくれました、それを僕が線画にして、絵に起こして、皆さんで描くというそういうプロジェクト、
下書きは朝倉さんされるんですか？
そうです。
なんとなくな感じで、で色を塗ったり本当の線を引くのはみんなでやる。
そうです。色を塗ったりする。みんなの壁画プロジェクトという名前で、やってる活動の一環なんですけれども。
40メートルもあったらじゃあ結構な人数で参加できますね。そうですね。
小学生の皆さん、小中学生の皆さんがまずみな、参加してくれて、参加してくれたり、あとは地域の方とか。あとはこの番組を聞いていただいた方とかちょっと調べていただければ参加できると思いますので。
場所は甲府町の、
甲府町のですね、なんていうのかな、道の駅の近くなんですけれども、甲府インター入り口という、交差点がございます、
はい、
その交差点の角にあります、壁なんですけど、
なるほど。皆さん頭の中で今イメージしていただいたら分かりましたね。甲府インターのところの近くの交差点の、 壁です。です
参加したよっていう場合は、はい、朝倉さんのフェイスブックとかを見ていれば、はい、
そうですね。
あ、なるほどなるほど。
応募が始まるということですね。
はい、ご案内しようと思います。
ちなみにこれはどのぐらいの時間かけて書くんですか。
はい、放送されてる頃にはもう書き始めているというか、中盤あたりなんですが、
じゃあ11月の末ぐらいから、
はいはいはい、
書いて、はい、12月中には出来上がる感じ。
そういう予定で、
じゃあ
20日間ぐらいかな。
これ今放送聞いていただいてる方も、はい、気になって甲府町のインターで一回降りてもらって、
はいはいはい、
ね、で壁を探してみると書きかけの絵があるから、壁って言っても分かりますよね。書きかけの絵があるから
ありますね。
40メートルですよ。しかも
道の駅からも見える場所なので、
あ、行ってみましょう。
寄ってみてください。
行ってみたいですね。
ドライブがてら、
うん、
はい、もしかしたら小中学生の人が書いてるかもしれないし、まあ、僕も書いてるかもしれない。
じゃあ1ヶ月ぐらいかけて書かれる中で、朝倉さんどのぐらいそこの場所にいらっしゃいますか。
僕はもう1ヶ月ぐらい、20日間ぐらいはそこにずっと。
じゃ あの今日みたいにちょっとピンクの帽子をかぶられて、
そう多分ピンクの帽子をかぶって、
ピンクの帽子かぶってです、
絵を描かれてる方が
派手めな人間がいたら私です。
なるほど。
じゃ見たらすぐ分かると思
います。車のバーッと開けて朝倉さんって呼んでいいですか。
まあいいと思います。なんかもう反応できるか分かんないですけども、疲れてるかもしれないけどね。
子供たちもほら、
う
ん、モンスター作ってくれたお兄さんだよとかって、
そう遊びに来てほしいですね。
嬉しいですよね。
見に行きたいです、
ね、ありがとうございます。それではですね、朝倉さんの元気の源を教えていただけますでしょうか。
元気の源、これはもう釣りしかないですね。
ですよね。もう釣りの話されてる時のね、目が全然違いましたもんねえ、
はい、
時間を作ってくださってる家族の方々に本当にね、
本当
に
ありがたい話ですよ ね、 ね、はい、
ここにあの鳥取県の大山町に連れてきてくれてありがとう。
本当ですね。
来てくださってありがとうって思いなが
ら、こちらこそです。もう魚にありがとう。
なるほど、ありがとうございました。米子を、日本を、世界を元気にする話題をお聞きしてきました。それではまた次回お会いしましょう。
またね。
小林の
ドラドラジオ、
米子の街を
元気にしよう。
絵描きの朝倉光平さん、釣りと自然が好きなんですね。釣った後のお魚は自分でちゃんとさばかれるそうです。お魚のこと話す朝倉さん、すっごく楽しそうでした。皆さん、モンスター作りぜひ参加してみてください。行きましょう。小林でした。